おはようございます。高原豪一郎です。さて、早稲田大学の名物教授に非常に心理学に造詣の深い加藤泰三さんという方がいらっしゃいます。この加藤さんがアメリカのハーバード大学で何年間か研究された時の話です。夏休みに自動車でアメリカ大陸を横断してみようと思い立ったそうです。近くの修理工場で中古車を買って早速出発されたんですね。ところがしばらくするとボンネットから煙が出てくるんです。どうもオイルが漏れてるようなんです。そこで目についた工場に駆け込んで、どうぞ見てくださいというふうに頼みました。するとちょこちょこっと触って、オイル系統の蓋が少し緩んでいたからだ、閉めといたぞというふうに言うんですね。それで修理代を取られてまた出発します。ところが1時間もするとまたもくもくと煙が出てくるんですね。実は治ってなかったんです。別の工場にまた駆け込みます。今度はラジエーターに水をぶっかけるんですね。いくら加藤さんがメカ音痴でもラジエーターが問題じゃないということぐらいはわかるんです。オイル系統を見てくれというふうに言いますと、ああ、素人は黙っててくれと。それよりコーヒーでも飲んでこい。少し時間がかかるんだと、こういうふうに言うんですね。それで2時間ほどして戻ってきましたら治ったというんですね。また修理代です。ところが、しばらくしますと、またもや煙が出てくるというんですね。でたらめな修理を受けてきたわけであります。その繰り返しで、本当のオイル漏れ原因の箇所が修理されたのは出発してからなんと2300キロも行ったところだったそうです。しかもそれまでの間に払った修理代で新車が1台買えたそうです。ところでどうしてデタラメな修理で虫り取られてしまったのかと言いますと、それは車の持ち主である彼が車のことをよく知らないから、他人の意見に右往左往したのではないかって言うんですね。自分の持ち物をよく知らないと人の意見に振り回されてしまうのだと言うんです。この加藤教授が日本に戻られてから静岡県の網代というところに土地を購入されました。それから約10年ほど経ってその土地の上に建物を建てることになったんですね。そこで3つの建設会社に見積もりを取りました。すると A 社の担当が言うには、いやー先生、ライト地を買わされましたね。これ騙されてるんですよ。と言うんです。どういうことですかと聞きますと、実はここの土地は斜面を造成して平地にしてあるけれども、やり方がずさんだから、一からやり直さないと建物を建てても傾いてしまう。って言うんですね。そう言ってべらぼうな金額を見積もってきたわけであります。次の B 社の担当者ですね。この方もこれは騙されましたね、ひどい土地を買わされましたね、お気の毒ですねというふうに言いまして、一から造成をやり直さなければならないと言うんですね。ところが C 社の担当は、いやーいい買い物なさいましたね、褒めちぎるんです。ここは関東ローム層で地震にも強いですよ。東海地方の中ではものすごくいい土地ですよ。というふうに持ち上げるんです。加藤教授はすっかり混乱してしまったんですね。一体誰の言うことを信用していいのかわからないんです。そこで、同じ大学の建築学の専門家である友人に資料を見せて相談いたしました。すると友人がこういうふうに言ったそうですね。大体他人のふんどしで相撲を取ろうとするからこんなことになるんだ。初めから買った土地の地帯度を叱るべき機関に依頼して測定してもらっていたならば、果たしてずさんな土地なのかしっかりした土地なのかはわかることだったんですね。自分がその土地のオーナーであるのに、その土地の価値をよくわからず他人任せにするから人の言うことに一喜一憂して振り回されるんだっていうわけですね。さて、自分の持ち物をよく知らないから勝手なレッテルを 貼られるに任せてしまう。というわけですが、ところで私たちは人の下す自分への評価に実に一喜一憂しがちなものではないでしょうか。褒められたら気には昇る。けなされたら2、3日落ち込んでしまうと。ひどい場合には社会との関係を一切切ったり、あるいは死を選んだりすることすらあり得るのです。そんな風に人の評価で右往左往する最大の理由は、私たち自身が私というものの価値をよく知らないから起こることではないでしょうか。私たち自身が私の命というものの価値、私の人格というものの価値をよく知らないので起こることではないでしょうか。人間の価値は人間に決めさせてはならないものなのです。あなたのレッテルを人に貼らせてはならないのです。なぜなら、いかなる人間も人間のオーナーにはなり得ないからなんです。では人間の価値は誰が一番よくご存知なんでしょうか。人間の作り主、誠の神様なんですね。神様はあなたを神の形に似せて創造されたと断言なさってるんです。あなたには神の似姿の部分が宿っているのだと語るんですね。あなたは神の直筆サイン入りの最高傑作なのだと語られているわけです。ですから、この神の作品である自分を怪我してはならないし、貶めてはならないし、ましてや自ら命を絶ってはならないのです。では、素晴らしく作られていますのに、どうして問題がこうも多いのでしょうか。どんなに素晴らしい作品も、持ち主の手から離れてしまうと、行き詰まってしまうからなんですね。実は私は先日、携帯電話を紛失し、大変困ってしまったんです。どこでなくしたかということすらもわからないんですね。私の携帯電話には300人分の電話番号が、あるいはプライベートな情報がぎっしり詰まってます。ゲーム機能やアラーム機能なんかもありまして、大変便利なもんですね。しかし、どれだけ性能の良いものでも、持ち主の手になければ無益なものです。いや、最悪の場合、心ない人の手に渡ってしまうと、悪用されてしまうことすらあり得るんですね。神様は人間を素晴らしく作ってくださったのです。でも素晴らしく作られた人間が、その作り主から離れてしまうなら、自信を失い、人のレッテルを貼られるに任されるだけではなく、本当の所有者に被害を与え、本当の所有者に悲しみを与え、あるいは本当の所有者である神を痛めつけるような生き方をしてしまうことになるんです。この誠の所有権をお持ちの神から背中を向け、離れたり、神と対立する態度のことを聖書は罪と語るんですね。実に罪とは人間から尊厳を奪い去り、神に深い悲しみ、痛みを与えるものであります。そして人間を永久に神の御前に失われたものとしてしまうものなんですね。しかし、聖書にこのように書いてあります。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔なもののために死んでくださいました。私たちが自分で神を見出せないほど弱い時、私たちが自分で神のもとに帰ることができないほど弱い時、そのような時に、神はキリストを送ってくださり、そして不敬虔な者のために身代わりに死んでくださることによって、罪許される道を開いてくださったというのです。私の友人のクリスチャンは初めてここを読んだ時、ミスプリントではないかと思って読んだそうです。キリストは敬虔な者のために死んでくださいましたと。聖書といっても、こういうミスもあるんだな、というふうに思ってたそうです。ところがクリスチャンから、いや、ミスじゃない。不敬虔なもののために死んでくださったのだ、ということを聞いたとき、神の愛に打たれたのでした。どうぞこの不敬虔なもののために死んでくださったイエス・キリストを信じ、罪許される人生に 入ってくださることをお勧めしたいと思います。